さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
小玉敏子と
下村静子でお届けします。私と小玉さんのなんかコンビも久しぶりのような気がしますが、
そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、さてバレンタインデーが近づいてきて、そろそろ店先でなんかチョコレートをね、はい、売るというような様子も見かけるようになりましたけれども、はい、最近のなんかバレンタインデーに傾向があるということなんですが。
そうなんですよ、うん、ここ数年でね大幅に変わってきたようなんですけれども、うん、まずマイチョコ、
はい、
友チョコ、
うん、
逆チョコというのがね、うん、流行ってきたみたいですね、うん、で中でもね彼氏と一緒にチョコレートバレンタインではチョコレートを作るというのも、
は
い、新しい時代が来たようです。
そうですか、そういうことがある。そのチョコレートなんですが、実はそのチョコレートにも、
はい、
まあ、私たちがこれからね解決していかないといけない、
はい、
結構深刻な社会的な問題も含まれているということで、はあ、まあ、それどういうことなのか、そして私たちに何ができるのかというのを、
はい、
今週と来週にわたって、はい、認定非営利活動法人エースの事務局長白木智子さんにお話を伺っておりますので、
はい
はい、この後じっくりと聞いていただきたいと思います。
はい、
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて今日お話を伺いますのは認定 NPO 法人エースの事務局長白木智子さんです。白木さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、認定 NPO 法人エースさんは東京の団体なんですよね。
あ、そうです。
はい、でも私たち環境市民とも、交流であったりとか、あるいは一緒に活動する機会があって今日は登場していただいたわけなんですが、
はい、ありがとうございます、はい、
関西の皆さんにもですねエースの活動を知っていただきたく思いますので、はい、まずはどんな活動をされているのかというところから教えていただけますか。
はい、私たちは1997年に学生が始めた団体なんですけれども、
はい、
目指していることというのが世界中の子どもが権利を守られて安心して希望を持って暮らせる社会、これを目指しています。
はい、
特にその中でもですね、まあ、主に発展途上国と呼ばれる地域で見られる、まあ、経済状況などが原因で学校に通えずに働かざるを得ない、うん、まあ、児童労働という問題があるんですけれども、
はい、
まあ、その解決に取り組む国際協力 NGO です。
ああ、なるほど、はい、じゃあ、まあ、世界中の子どもたちの本当に人権を、
はい、
しっかりと守っていきたいという思いを持って活動されているわけなんですね。
はい、そうです。
はい、その中で、まあ、はい、今回はチョコレートの話ということで、はい、登場していただいたんですが、
はいはい、
チョコレートに関わるその活動をされているんですか。
はい、海外での活動というのをインドとガーナの2つの国で行っているんですけれども、はい、ガーナがアフリカで、まあ、チョコレートの原料になっているカカオ豆、
はい、
これを作っているのが西アフリカが多いんですけれども、
はい、
中でも日本が輸入している、まあ、カカオ豆の8割程度はガーナから来るということで、
まあ、
その生産地域でも児童労働が問題となってるんですね。
ああ、ガーナから8割近くも日本は、は
い、そうです、
そういうことだったんですか。
はい、
でそこがその今おっしゃったみたいに児童労働に関わるようなことになっていると、
はい
はい、で具体的にはそこでどのような活動されてるんでしょうか。
そうですね、まず子どもたちが、まあ、危ない労働をしている場合はそこから、まあ、保護をしてしっかりと、まあ、学校で教育受けられるようにということを支援をしています。
はい、
まずは子どもたちが、まあ、学校行ってるかどうか見回り活動をしたりとか、まあ、危ない労働してたら、まあ、保護する活動を、まあ、村の中で行ってるんですけれども、
はい、
あとは子どもたちが働かざるを得ないことの背景に、まあ、学校環境が整ってないということもありますので、
はい、
公立の学校環境を改善していくために行政と連携したりというようなこともしています。
という
あとは、まあ、はい、経済状況がカカオの農家の経済状況が大きいのでその農家の人たちへのトレーニングをして、まあ、収入向上を促すというようなこともしてます。
うんうん、ということは白木さんたちはガーナの方に直接行ってそこで、 いろいろさっきおっしゃった見回りみたいなこともなさっているということなんですね、
は
い、
そうですね、私たちの活動は現地 の NGO と連携してやってますので、はい、ガーナにいるガーナ人のスタッフが村の中で一緒に活動しているという形になります、
うんうん、実際に今おっしゃったその支援をされているその地域でですね、はい、学校に行けていない子どもたち、あるいはその児童労働に関わらざるを得なくなっているような子どもたちっていうのは、
はい、
割合といいますか、かなりの数に上る状況になってるんですか？
は
い、
そうですね、今まで4つの村で活動してきて、はい、で、まあ、子どもの数っていうのは村によって幅があって300人から、まあ、600人ぐらいとかあるんですけども、はい、大体3割程度がちゃんと学校に通っていないというのが私たちが活動する中で分かってきたことですね。
ああ、そうですか、はい、じゃあその3割をもうできるだけ少なくなるようにっていうようなことをされてるわけですね。
はい、
はい、そうです。その、まあ、支援というと具体的に言うとどういうふうなことになるんでしょうか？
は
い、
そうですね、私たちが活動しているのはその現地でそのあとはどうしても学用品が買えないような厳しいお家があるので、はい、そういうところのお家には制服とかノートとか、まあ、学校に必要なもの一式を、まあ、無償で私たちの方から提供させていただいたりとか、
はい、
いうものもあるので、まあ、そういったものにいろいろお金もかかってきますので、そういった資金を私たちの方でオリジナルのチョコレートのパッケージを作って、
はい、
まあ、寄付を募って現地に届けるというようなことをしていますね。
今そのチョコレートの話が出てきましたけれども、はい、今回新たにその、まあ、森永製菓さんとの連携による、
はい、
その地域を支援するような仕組みができた、はい、ということなんですが、
はい、そうですね、2011年から実は森永製菓さんとの連携というのはスタートしてまして、はい、ワンチョコフォーワンスマイルキャンペーンというのを森永製菓さんがずっとやられてきました、
はい、
でチョコレート、まあ、ダースなどを中心とした対象商品を特別月間に買っていただくと、
はい、
1箱の売上につき1円が寄付として積み立てられて、でエースともう1つ、まあ、2つの NGO に寄付をされるというプログラムがずっとあったんですけども、
はい、
その発展系として実はこのチョコレート、発売されたチョコレートの原料に私たちが活動している地域で採れたカカオ原料を使っていただいている、まあ、そういった商品がこの度出たんですね。
ということはその、まあ、その地域でどうしても、まあ、経済的に厳しくって子どもたちの労働に頼らざるを得なくなっているというのは、はい、ある意味その地域にきちんと、お金が落ちてないというようなことにもつながるわけで、
はい、
でそれを、まあ、そういったところの、経済格差を少しでも少なくするために、
はい、
そこかのカカオちゃんとした価格で買って、
はい、そうですね、はい、
それを使ったチョコレートを出そうということになったということなんですか？
そうですね、私たちの取り組みの中でもカカオの人たちに、
うん、
まあ、より良いカカオの作り方というのをトレーニングの中でお伝えして、
はい、
まあ、そうするとカカオの収穫量とかも上がってきますよね。なのでそこで取れたカカオ豆を、まあ、特別にというか日本に持ってきて、それをまあそういった取り組みを支援してくださってきた方々にまたお戻しするというか恩返しするっていうようなコンセプトで今回そういった商品を一緒に出させていただいたという。
そうですか。そういう意味を知った上で買うとまた味わいも違うような気がしますね。
はい、はい、本当にカカオを作ってる人たちの顔を思い浮かべながら、子どもたち、学校行けるようになった子どもたちの顔を思い浮かべながら食べていただくとまた味わいが深まるかなという気がします。
それとやっぱり一番大きいなと思ったのは特別なところで買えるのでは買うしか買えないのではなくて、はい、どこででも買えるっていうのは大きいですね。はい、
そうですね、今回主力商品のダースのミルク味、はい、赤いパッケージなので皆さんスーパーとかコンビニで見かけたことがあるのではないかと思うんですけども、
はい、
そちらの方にも原料を一部使っているということで、
うんうん、
広くたくさんの方に味わっていただけるかなと思います。
はい、実は私たちも 買って今スタジオの中で食べたところだったんですけれどもね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた引き続き来週もですね、はい、登場していただいて伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、
いたします。
支援してきた地域の、
はい、
カカオ一部ですけれども、はい、使われて作られたチョコレートが出回るようになっているというのはね、少しずつ活動が
見えてきましたね、
成就していってるんじゃないかなというふうに思いました。はい、白木さんにお話を伺いました。ではここで一曲お聴きいただきましょう。中島美香さんで初恋。ここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。環境市民ではワンデイボランティアデーというのをやってるんですけれども、
はい、
これはですね、ニュースレターの発送をみんなでボランティアのメンバーでね、ワイワイ話ししながらやろうっていうものなんですよ。
はい、
で今月も1月31日木曜日午後2時から、まあ、だいたい7時くらいまでの間で、はい、この発送作業をしますので、ぜひ環境市民に関心を持っていただいたけどまだちょっとなかなか行きにくいわという方がいらっしゃいましたら、気軽に来ていただいて、はい、そこで、まあ、どんな活動をしているのかとか、どんなボランティアの人たちがいるのか、
うん、
みたいなね、感じ取りながら作業していただければいいかなというふうに思います。はい、ぜひお越しになってください。1月31日木曜日です。よろしくお願いします。さて、もうお別れの時間ですが、最後に児玉さん、今日のお話を聞いていてどんなふうなことを感じましたか？
すごいですね、うん、本当に S さんの活躍ってね、うん、すごいなと思いながら、うん、一つのチョコレートにも、うん、やっぱりこういったね、うん、過去があるんだなということをすごくね、わかりました。
作り手の顔を思い浮かべながら私たち物選びしていかないといけないですよね。
そうですね。
はい、お送りしてまいりました環境市民のエコまちライフ、今日の担当は
児玉敏子と
下村静子でお届けしました。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。